月の最後の礼拝は詩編を続けて読んでいます。この詩編は150編ものたくさんの詩や歌、賛美、まあ、いろんなことが、いろんな詩や、が収められているわけですね。多くは本当に一人の信仰者の思いや願い、祈りということが収められています。例えば今日は詩編21編ですが、その後の今日の後の22編はこれ有名な詩編です。22編、私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか、なぜ私を遠く離れ、救おうともせず、うめきも言葉も聞いてくださらないのか。これはイエス様が十字架の上で、我が神よ我が神、なぜ私を見捨てられるのか、エロイエロイレマサバクタニと祈られた、あの祈りの、おそらくイエス様は十字架でこの詩編22編を祈られたのではないかと、そう言われている詩編ですね。その次の詩編、詩編23編もこれも有名です。23編、主は羊飼い、私には何もかけることがない、主は私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴い魂を生き返らせてくださる。これ皆様の中で暗唱してらっしゃる方がおられるぐらいね、有名な、これ信仰の告白ですよね。23編は賛歌ダビデの詩という一節に題が付けられております。もうダビデが羊飼いでもあったわけですから、主こそ私の羊飼い、私には何もかけることがない、一人の信仰者の告白であるの、ああダビデが祈ったかもしれないって本当に我々は思います。あるいは22節、先ほどの22編、我が神我が神、なぜ私を見捨てになる、これも一人の信仰者の叫びですよね。嘆きと言ってもいいかもしれませんが、それがずっと書かれております。本来まあ詩編ってそういうふうに一人の信仰者の嘆きであったり、信仰の告白であったり、賛美であったりっていうことが、そこは元になって出てきているっていうことがあるんですけども、しかし今日の箇所、今日の詩編21編はどうもそうではないということが分かってまいります。もう一度詩編21編を見てください。表題には一節ですね、題として指揮者によって賛歌ダビデの詩、これもダビデの詩でも、ダビデがもしこれ祈ったらとしたら、次の言葉以下の言葉ってのはどうも合わないんですね。読んでみましょう。21編の2節、主よ、王はあなたの道からを喜び祝い、御救いの家に喜び踊る。あなたは王の心の望みを叶え、唇の願いを求めるところを拒まず、彼を迎えて豊かな祝福を与え、黄金の冠をその頭に置かれた。分類としてはですね、これ王の詩編と呼ばれる詩編の一つなんですけれども、でもこれダビデがもし祈ったとするならば、二節は主よ、私は、先ほどの22編や23編という同じように、私はあなたの道からを喜び祝い、御救いの家に喜び踊ります。あなたは私の心の望みを叶えって言って、ここは一人称、私になるべきですよね。ダビデ自身、ダビデ王が祈ったとしたら。でもここはそうじゃないんです。主よっていうのは、祈り手は、王はって、王様、つまり自分ではないんですよ。王はあなたの道からを喜びよい、あるいは4節で、3節、あなたは心の望みを叶え、王の心の望みを、王様が例えば戦争に勝ちたいとかね、あるいは民を救いたいとか、そういうようなことを叶えてくださったって、拒まなかった、唇の願い求めの拒まず彼を迎えて、4節、豊かな祝福を与えて、そして黄金の冠をその頭に置かれた、王位につかせて誰たんだって言って、王様のことを、だから神様ありがとうございます、主よ感謝しますっていうふうに祈ってるですよね。だからもしこれは王様が自分自身のことを祈ってるってなったら、こういう言葉にはならない。おそらくこれは誰が祈ってるのかっていうと、神殿の祭司、あるいは預言者、つまり、が王様のこと、第三者ですね、王様のことを思って神様に祈っていると、そういう詩編だということが分かってくるんですね。どうでしょうか。で、この詩編21編というのはとても明確なですね、構造って言いますか、 形を持っています。これ本当にまずですね、2、3、4、5、6、7節、この前半の部分見てお分かりのように、日本語でも分かりますが、きれいに2行、2行、2行っていうのがこう、2、3、4、5、6、7、6つ続いていますよね。そしてその次に8節に行きますと、王は主により頼む、意図高き神の慈しみに支えられ、決して揺らぐことがないんだ。これは3行になっています。そしてまた9節以下、まあ、10節はこれ日本語だと3つなんですけども、もともとは2つなんですね。9節、あなたの御手は敵のすべてに及び、右の御手はあなたを憎む者に及ぶ。これも10節も2節、2行、11節も2行、12節も2行、13節も2行、14節も2行と。これも9、10、11、12、13、14、6つなんです。6の2行のその言葉が、前半と後半、8節を挟んで、前半に6、6つのその2行の言葉があって、その8節の後半、9節以降に同じように6つの2行の言葉があって、という、まあ、綺麗な形をしています。しかも、2節の一番実は最初の言葉をもう一度見てください。主よ、これ原文ではですね、主よが最初にヤッハウェイということですね。そしてあなたの力をというのが次に原文では来ます。あなたの力をというのはヤッハウェイベオゼカーという言葉ですね。ベオゼカーというのはオーズという力という言葉から、あなたの力をという、主よあなたの力をから始まってるんですね。で、最後の実は14節も見てください。道からを表される主をあがめ、同じくなんです。原文で申しますと、14節は最初にルーマー、あがめよっていう言葉が来ますけど、その後にヤッハウェイベオゼカーです。先ほど1節に2節に出てきたヤッハウェイベオゼカー、主よあなたの力を、ここもルーマーあがめよって、主よあなたの力を、この主王になっているんです。ちょっとそこは変化が違うんですけども、でもほとんど同じ言葉なんですね。ですからそうですね、考えていただければ、8節を中心に前半と後半をこうちょうど合わせ鏡のようにペタンってこう合わせることができるんです。前半と後半、そして合わせると、その最初の 2節と、そして最後のこのペタンと合わせた14節がぴったり同じ最初の言葉として、あなたの力、神様の力っていうことが、結局これ枠付けっていうんですけども、構造から申しますと枠付けがあって、前半があって、そして8節があって、また後半にまたずっとか、こういう構造に、綺麗な構造になっています。先ほど読んだ22編や23編っていうのは、そんな綺麗な構造はしていないんですね。本人の祈りであったり、嘆きであったり、信仰告白であったりするのとは、ちょっとわけが違うな。ものすごく、計算されて、この、21編っていうのは作られているんだっていうことがわかるんです。そしてその中心は何かっていうと、8節なんです。王は主により頼む、意図高き神の慈しみに支えられ、決して揺らぐことがない。これがテーマ。そしてその揺らぐことがない、それは主の力、主が力、それを讃え賛美しているっていうのが、この2節、そして最後にまた14節、こういう綺麗な構造を持っている詩編っていうのは、なぜこういう句になっているのかっていうことをなんですが、これは考えられていることは、おそらく神殿のそういう礼拝や、我々もこの礼拝で歌ったら賛美歌とか信仰告白とありますよね。ああいうこう霊典とか典礼にこれは用いられた、あるいは用いるように作られている。だからこの綺麗な構造をしているということが大体言われているところなんですね。なるほどと思います。じゃあ問題は、どういう霊典、典礼だったのか。 おそらく神殿、先ほど申しましたね、これは祈っているのは預言者もしくは祭司だ。祭司だとするならば、エルサレム神殿とかの神殿の中で、祈っていることになりますし、預言者だとしても、そういう王宮とか、そういう中で、こう、王様をそばにいながら、その王様のために祈っている、あるいは感謝の祈りを捧げているような、そういう儀式、霊典なわけです。で、じゃあ、具体的にはどういう儀式、霊典であったのかっていうのが、4節に、よく現れています。4節、もう一度読みます。彼を迎えて豊かな祝福を与え、黄金の冠をその頭に置かれたって。黄金の冠っていうのは王冠のことです。王様の王冠ですね。それを頭に置かれるってことは王様として即位することですね。この即位式と申しますか、あるいは、戴冠式とも言ったりいたしますね。ナポレオン・ボナパルト、フランスのね、ナポレオン・ボナパルトが戴冠式の有名な大きな絵が、ご覧になったことがあるんじゃないでしょうか。王冠を行く戴冠式ですよね。あれは司祭がやっぱりやってますよね。それから、例えば今でもそうですね、イギリス王国の戴冠式。王様に、女王とかね、エリザベス女王とかが任命される、そういう即位式ですね。あれはロンドンのウェストミンスター教会で、教会で行われます。そしてその式は、そのカトリックのカンタベリー、国教会のカンタベリー大主教が取り行って、そして王様の王の椅子っていうのが特別な椅子があって、そこに王様につく予定の王子か、あるいはもしくは王女ですよね、が座って、そしてカンタベリー大主教がまず頭に油を注ぐんですよね。油を注ぐ。そして次に王様のガウン、王のくらい、こう、あるじゃないですか。きらびやかな、すごい刺繍を施しているような、ガウンを着せます。そして、王様の杖を渡し、王様の指輪、こう、封筒かなんかでグッと押したりするような、指輪を入れて、そして最後に、その、カンタベリー大主教が、その、王子、王女の、頭の上に王冠をかぶせて、こうしてこう宣言をしたりします。この王、今王に、だった神様、祝福をしたまえとかね。あるいはそこで歌い手がこう歌ったり合唱したりするでしょ。そういうこの祝福の祈り、大主教が祝福をしたり、祭司が祝福したり、あるいは歌い手が歌ったりする。預言者が祝福を述べたり、祝辞を述べたりする。そのような時に、この詩編21編が使われたのではないかと、そう考える人が、研究者がおられます。なるほどな、と思いますね。だから、王様っていう言葉が出てくるんだ、ということなんです。ただもう少し詳しく読む人は、でも戴冠式、即位式だったんだろうかっていうことを、もうちょっと違うんじゃないかっていう解説者もいます。それはなぜかっていうと、4節をちゃんと読むと、彼を迎えて豊かな祝福を与え、黄金の冠をその頭に置かれたって、これ過去形になってるんですよね。三節もそうです。あなたは王の心の望みを叶え、唇の願い求めるところを拒まず、彼を迎えて豊かな祝福をもうすでに与えたってことなんです。王様の即位だったらですね、これから未来のことになりますよね。これからこの王の王になったこの方の心の望みを叶え、唇の願いの求めることを拒まないで、彼に豊かな祝福を与えてください。今黄金の冠をその頭に置きますっていうならば、現在形もしくは未来形ならば、今の戴冠式、即位式だけれども、これ過去形になってて、あなたは王の心の望みをもう叶えてくださった、唇の願い求めることを拒まず、彼を迎えて豊かな祝福を与え、改めて黄金の冠をその頭に置かれたっていうふうに読めるんです。そうすると、戴冠、即位式じゃなくて、その後、例えば、 戦争にね、戦いに勝った後の勝利の、時の、まあ、お祝いの、お祝いをする、そういう儀式、戦勝祝いのね、儀式ではないかという解説者もいますし、でもわざわざやっぱりそこでもう一回王冠を、こう、これ、戦いに勝ってんだ、また戦いのことが言うはずじゃないか。やっぱり王冠をこれ乗せているっていうことを考えるならば、これは、例えば王様になって、王位について3年とか5年とかのその記念会って言いますか。あるいは王様の誕生日とかですね。まあ、いわゆるアニバーサリーですよね。まあ、日本で言えば天皇誕生日とか、建国記念日、これは回ってきますよね、1年に1回。で、そういう時に儀式として改めて王冠をこう、研究者によれば、まあ、王様の王冠っていうのは大体そんな王宮に置いておかなかったっていうんですね。まあ、今でもそうでしょう。そんな家にですね、王様の家にですね、王冠を置いといたら盗まれますよね。ですから、王冠はどこに保管されていたかっていうと、やっぱり神殿。ここで言うのはエルサレム神殿の、神殿の中にちゃんとこう厳重に保管されていたんじゃないかっていうんです。そして例えば、10年とか20年のその、王位についての記念、あるいは、ある解説者によれば、これは新年のね、契約更新祭っていうのがあるんですけども、旧約聖書に出てくるんですけども、毎年毎年、もう一度、思いも新たに、まあ、日本で言えば元日、元旦ですよね。思いも新たに、この一年、信仰を持って生きていきますよっていうことを礼拝をする。その礼拝の中で、王様としても、改めてね、こう神殿の中で礼拝をしているときに王冠を置いて、改めて、この一年頑張ってくださいよっていうね、祝福を与える、そのようなものだったんじゃないかと。そうとも言えるかなとも思いますね。まあ、いずれにしてもですね、まあ、改めて王様の頭の上に大祭司、おそらく大祭司、あれ預言者かもしれませんが、それを、冠を乗せて、そして語った言葉、祝辞とも言いますが、そういう、言葉がこの詩篇21編だろうと。そしてそれはもう形式的に、この時にはこういう、この詩篇21編を読むっていうか、歌うって言いますか。そういう風になっていたのではないだろうかと考えられているんですよね。なるほどなと思います。だから、22節、主よ、王はあなたの道からを喜び祝い、見救いの上に喜び踊る。神様、今、王様があなたの道からを喜び祝い、支えてくださっているあなたの力を喜び祝い、見救いの上に喜び踊るって。まあ、まさに祝祭ですね。喜んでいますって。そして踊っていますって。なぜならば、あなたの心の、ね、望みをね、叶えてくださったからだって言うんです。祝福を与えてくださって、またこの一年新しい思いを持って、またこの一年も王様としてね、ちゃんと位にちゃんとつかせてくださっているっていうこと、本当に感謝しますって言うんです。どうかこれからこの五節です。願いを聞き入れて命を得させ、生涯の日々を言う限りなく加えられた。こうして今もずっと命を与えてくださった。六節、見救いによって王の栄光は大いなるものになるでしょう。あなたは彼に栄えと輝きをきっと賜ってくださいます。これ祝福ですよね。祭司や預言者の祝福です。永遠の祝福を授け、御顔を向けられると彼は喜び祝うと。そして、八節ですね。王は主により頼む。意図高き神の慈しみに支えられ、決して揺らぐことがないんだと。で、九節。あなたの見ては敵のすべてに及び、右の見てはあなたを憎む者に及ぶと。実は面白いのは、九節以降は今度は未来の話になります。もう一度申しますと、二節から七節っていうのは、基本的に過去形です。これまでこうやってくださった、ああやってくださった、そして長い生涯をね、加えてくださった。まあ、6節7節はこれからもこうなるでしょうという声ありますが、基本的な過去、これまでのことを振り返っているんですね。そして8節、9節以下は未来になります。こうしてなりましょう。こういうことになりますよ。こういうことでなりますっていうふうになるでしょうって言ってるんですね。 だからこの詩編のもう一つの構造は、2節から7節がいわば過去なんです。そして9節から14節が未来なんですね。そして真ん中にある8節が何かっていうと現在なんです。過去、現在、未来という形になっています。で、8節、王は主により頼む、意図高き神の慈しみに支えられ決して揺らぐことがない。だから王様、あなたは主により今より頼みなさい、より頼んでるよねって、この神様の慈しみに支えられて決して揺らぐことがない、この王位が必ずね続くよって言ってるわけで、この主により頼むっていうことが、今していることがとっても大事なんですよって、それをやめちゃったらね、自分の傲慢になってですね、本当に自分のことしか考えなくなったら、この王位というのはなくなっちゃうんですよって、退けられてしまうんですよっていう、そういうことを言っていることでもあるんですよね。どうでしょうか。で、未来のことについてのこれから話をしていきたいと思います。読んでいきたい。9節、あなたの見ては敵のすべてに及び、右の見てはあなたを憎む者に及ぶと。このあなたなんですが、これスッと読んじゃうと、あ、これあなたって王様のことだよね。王の見ては敵のすべてに及び、右の見てはあなたを憎む者に及ぶと。この右の見てっていうのは、この一番剣を持つんですね。これちょっと余談になっちゃうかもしれませんけど、これ両手のことが考えられていると考えられてて、あなたの見ては敵のすべてに及び、右の見てはあなたを憎む者に及ぶと。敵とイコール憎む者とは同じなんだ、だから憎む者が敵なんだっていうふうにも読めるんですけども、でも両手だというふうに考えると、二つの戦っている存在がいるって言うんですね。一つは敵に、これ多分これは左手になるんですか、敵に全てに及ぶんだ。でも右の見てはあなたを憎む者に及ぶ。憎む者っていうのは、決してその敵じゃない、自分の身内っていうか、同族の中にもいるわけですよね。王様っていつも、外側と内側というのを考えていかなきゃいけない。内側の憎むものっていうふうにも、両方にこう、戦っていくんだっていうふうにも読むことができるところなんですが、ただ何が大事かっていうと、もう少し本論に戻りまして、このあなた、今私が読んできたのは、なんか王様がね、その外側の敵をやっつけ、そして内側の自分をこう、例えば追い落とそうと王族狙っているものとかね、王位継承権を我が物にしようとか、そういうものに対して憎むものを戦う、右の手を戦う、そういうふうにも読めるんですけれども、でもあなたってじゃあ王様なのかっていう問題なんです。そう、スーッと読んじゃうとそう読めちゃうんですが、でも10節見てください。主よ、あなたが怒りを表せるとき、彼らは燃えるのり投げ込まれたものとなり、怒りに飲み込まれ炎に舐め尽くされ、その子らは地から、子孫は人の子らの中から絶たれるって言うんです。主よ、あなたがってありますよね。これは主よ、つまり神様なんですよ。神様のことをあなたって呼んでるんです。ということは9節も、このあなたの見てはって、これ神様の見てだっていうのが、実は本当はそうなんですよね。まさに神様の裁きを言ってるんです。神様の裁きは敵のすべてに及び、そして神の右手は特にその神様を憎む者に及ぶよって言ってるんです。そして主よ、あなたが、本当に神様があなたが怒りを表す、つまり裁かれる時には、彼らは、つまり敵、あるいは憎む者は燃える炉に投げ込まれたものとなって、怒りに飲み込まれ、炎に舐め尽くされ、その子供らも地から、子孫から、人の子ら、人間の中から絶たれるんだよって言うんですよ。彼らはあなたに向かって悪事を企み、陰謀を巡らすが決して成功しない。かえってあなたは彼らを引き倒し、彼らに向かって弓を引き縛られるんです。これ何を言ってるかってことなんですね。これ大事なことなんです。これとても大事なんです。ずっと前半の部分の過去のことは王様のことだと言いましたね。 王様が、願ってきたことや、そしてそれが支えられて、そして今年もまた王冠が頭にかぶれされて、そしてより大きい日々が加えられますようにって言って、で主により頼めということが言われたんですよね。じゃあ当然ですね、この未来のことはその王様が全ての敵をやっつけて、そして長くその王位が続いて、完膚なきまでに敵をやっつけるんだっていうふうに続いてもいいじゃないですか。そういうふうに祈られてもいいと思うんですけど、そう祈られないんですよ。そういうふうな祝福が与えられないで、むしろ神様、あなたの御手が敵のすべてを呼び、右の御手はあなたを憎む者を呼んで、あなたが動いてくださり、あなたが裁いてくださるときに、この、その敵が、逃げていく、駆逐されるんだって言ってるんですよね。ということは何を言ってるのかっていうと、この、決して、これは王様の力や自分の力や王様が頑張ってですね、そしてその強力になって、そしてその権力があって、それによってその敵を打ち滅ぼしたり、そしてそれを完膚なきにやって、その王国や国を繁栄させるんじゃないよって言ってるんですよ。言ってることが分かっていただけますでしょうか。それをしてくださるのは神様なんだよって言ってるんです。そのように私たちを神、王様を導き、王国を支え、そしてその敵をやっつけてくださるのは、それは神様以外にできないんだと。神様がそうしてくださらなければ、我々人間には、いくら頑張ってもね、なかなかそれはできないんだよって言うんです。だから、ハステスなんです。王は主により頼めっていうことなんです。神様により頼まなきゃダメだよって言うんですよ。で、その意図高き神の慈しみ、憐れみに、ヘセドっていう言葉なんです。愛に支えられて、そしたら揺らぐことがないんだよって。神様はそのようにちゃんとあなたの敵や、あるいは特に神様を憎む者に対して怒りを発してくださって、結果的にこの国を守ってくださるんだ。より頼む者は。逆に言うと、より頼まないで自分の力や自分の軍隊を過信してね。それで自分の考えで、ドーンと、入っちゃったりですね、本当になんか口実を設けて、他国を占領しようなんとするっていうのは、本当にここで言うならば、それはもう神様の意にかなわないって言うんですよ。そういうことしてたらダメだ。それはあなた自身がこの王位から退けられるんだっていう話なんですね。どうでしょうか。面白いですよね。ここら辺が私はやっぱり聖書だなって思うんです。最初に申しましたように、これは王様の戴冠式、即位式かもしれないという解説者もいますしに、少なくともね、王様のそういう即位10年とか、そういう記念の、あるいは誕生日かもしれません。あるいは新年の契約更新祭の礼拝儀式かもしれません。そういう時、普通なら、この世の中だったら、例えば天皇誕生日だって言うならばね、王様が称えられるでしょ。その本人が称えられて、戴冠式なんかいかにもこう、王様が長く、生きられますように、続きますようにって人々が褒め称えて、そういう詩篇やそういう歌が歌われそうなものじゃないですか、その戴冠式とかね。ところが、まあ前半はそうかもしれないけれども、後半、少なくとも後半は違うんですよ。未来は違うんですよ。王様が戦争に勝ちますようにと、敵を駆逐しますようにと、そんなこと祈ってないんです。そうじゃないんですよ。王様に対してね、それらをしてくださるのは神様なんだ。神が動からなければ、そんなことは実現しないんだっていう。だから神に頼れって言うんですよ。これはね、やっぱり、すごいなっていう。だから、8節王に主意。王は主により頼めって。もうそこに尽きるんだよって。この、改めてそれを肝に銘じろって言われているんです。面白いですよね。王様のお祝いなのに、何が大事かっていうことを祭司あるいは預言者がここで語っていると言ってもいいかもしれません。こういうところが私はやっぱり聖書だなと思います。もっと言うならば、 もっと言うならば、聖書の信仰ということから言うならば、この世の王様っていうのは信用してないんですね、基本的に。結局、自分の欲望を、それこそ、実現してしまおうとするんだ。権力を持ってしまおうと、その権力を使って、自分の要求を満たそうとするんだ。ここの数日のね、ロシアの状況や、を見れば、もう本当にその方がよくわかると思います。誰も戦争を望んでいないのに。でも、人は権力を持った者っていうのは、そういうふうに傲慢になるんだということじゃないでしょうか。さっきね、9節、あなたの見ては敵のすべてに及び、右の見てはあなたを憎む者、あなたを憎む者っていうのは国内っていうか、その、神様を憎む存在なんだって。だから逆に言うと、そこに王様も入る可能性があるんですよね。神様を憎む者は裁かれるよって言ってるわけですから、そこに神の敵ともなるかもしれないよ、王様あなたもって。そしたら、あなたのこの子孫たちも、ね、裁かれるよって。言われている王位がずっと次の代にも続いていく、そんなことにならないんだよっていうね、警告って言いますか、そういうことにもなっているんですよね。それが10節ですね。主よ、あなたが怒りが表されるとき、彼らは燃える炉に投げ込まれたものとなり、怒りに飲み込まれ炎に舐めす。燃える炉に投げ込まれる、これはヨハネの黙示録に出てくるんです。19章20章最後の戦争、最終戦争の時に、獣の像を拝む者や偽預言者は、あるいは悪魔の軍隊、あるいはそれにそそのかされるんですけど、それは生きたままで硫黄が燃えている火の池に投げ込まれるんだ、最後の裁きだということが出てきます。だから王様よと、主により頼め、主により頼むことを忘れてはいけないよと、そう教えられている詩編なんですよね。ですから最後14節、うん、力を笑わせれる主をあがめよ、力ある御業をたたえて我らは賛美の歌を歌う。今度は最後は我らになります。今までは私、つまり、祭司や預言者が王様のことに対して歌ってたんですけど、最後はコーラスですね。道からを表される主をあがめよ。だからこれもすごいですよね。王様のアニバーサリーでしょ、王様のお祝いするところ、祝宴なのに、14節では道からを表される主よ、神様をあがめようなんだ、王様をあがめようって言ってないんです。神様をあがめよう、このようにしてくださった、今もこういうふうにしてくださっている、それは主が認めてくださって、主が支えてくださっている、その主をあがめようなんですよね。道から、力ある御業、最初に申しました、その力、神の力なんです。神の、王様の力じゃないんだ、神の力、ヤッハウェの力を称えるんだ。それをこそこの祝祭の中で、本当に崇むべき方は王様ではない神なんだって言って、我らは賛美の歌を歌う、我々はみんなで賛美の歌を歌おうって言うんです。決して国家や権力をね、賛美し、ね、してないんですね。ここら辺がすごいなと私は思いました。最後に今日は新約聖書の有名なイエス様の言葉をこの関係で読ませていただきました。もう一度見てください。ルカによる福音書第22章24節から154ページですね。一番偉いものって、これも有名なイエス様の教えなんですが、新約聖書154ページ、ルカによる福音書第22章24節、また人たちの間に自分たちのうちで誰が一番偉いだろうかという議論も起こった。そこでイエスは言われた。異邦人の間では、この異邦人の間ってこの世界、この世のことですよね。外国の人ってことじゃないんです。この世界ではっていうことで、この世界では王が民を支配し、民の上に権力を振るう者が守護者、まあ、王様というふうに、呼ばれていると。しかし、あなた方はそれではいけない。あなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになり、上に立つ人は仕える者のようになりなさい。食事の席に着く人と給仕する者とはどちらが偉いか。食事の席に着く人ではないか。しかしね、私はあなた方の中でいわば給仕する者である、仕える者としてこう生きてるでしょって言うんですね。 28節、あなた方は私が種々の試練にあったとき、絶えず私と一緒に踏みとどまってくれた。だから、私の父が私に支配権を委ねてくださったように、私もあなた方にそれを委ねる。あなた方は私の国で、天の御国で、私の食事の席について飲み食いを共にし、王座に座ってイスラエルの十二部族を治めることになるんだ。これよく言われることが、ちょっと誤解されるんですけども、へりくだりですよね。つまり使えるものになるっていうのはなぜかって、その理由は天の御国においてなんか立派な、これこそ国を支配したり上になるためにこの地上では使えるものになれって、そういうふうに読まれがちなんですが、そうじゃないんですよね。そうじゃなくて、これイエス様は分かってらっしゃるんです。何が分かってるかっていうと、使えるっていうことは結局食事の席に着く者とはどちらが偉いか。しかし私はあなた方の中で言えば給仕するものなんだと。で、実はあなた方、私が種々の試練にあった時に絶えず私と一緒に飛び、で、本当に使えるものってどうなるかっていうと、試練が与えられるんだっていうことをおっしゃってるわけですね。だから上に立ってですね、横柄なことをやってるけれども、そうじゃなくて本当に人に使える、本当に人のに、本当に給仕をするものになるってことは、実はみんなから見くびられたり、バカにされたり、なんていうかな、邪魔者扱いされたり、こう邪険に扱われたりする、もうなんか数に入れられなかったりするんですよ。そのことをイエス様よく分かってらっしゃる。いろんな試練があるんだよって、本当に使えようとすると、この世の中では使えようとしたものをね、なかなか評価してくれないっていうのは前提なんですよ。で、そういう人たちは本当に逆に言うと、使えようって生きるってことは、なかなかこの世の中評価されてないから、天の御国で私とはちゃんと評価するよって、あなたのそういう生き方や使えて生きるっていうことに対して、ちゃんと天の御国で私は分かってるからねって、その分の本当に結果としてね、祝福をその分与えてあげるからねっていうことを言ってるんですよ。この祝福があるから、今を使えて、なんかこの本当はね、そうじゃないのになんか下手に出て、そうじゃないんですよ。そんなこと言ってないんですよ。使えて生きるってことは、本当に使えて生きるんですよ。でもその使えて生きるっていうことは、苦労するんだ。試練があるんだ。みんなにバカにされたり、評価されなかったりするんだって言うんですよ。だからちゃんと私は分かってるよと、天においてちゃんとそのことを逆に返ってちゃんと祝福を持って臨んであげるからねっておっしゃってる。だから今はいろんな人にいろんなこと言われたりするかもしれないけど、辛いかもしれないけど、使えていく、それが最も偉い、一番偉い、それが偉い人っていうか一番立派なことなんだ、偉いことなんだって、そうおっしゃってる。関わりたいなと、ふんぞり返るんじゃなくて、そういう生き方をと生き抜いていきたいと本当に思います。お祈りをします。天の神様、今日も詩編を通してまさに王様としてふんぞり返りそうな状況の中で、しかし主をより頼めと、私たちの成功やいろんなことは全て神様が与えてくださるんだ、導いてくださるんだ、そのことを忘れるなと、だから使えて生きていくんだよと、そう私たちに教えてくださっていることを心より感謝いたします。一方で使えることは辛いんだということも、イエス様あなたは分かっていてくださいました。そのことを分かりながらも給仕をしてくださる、その姿に私たちもまた後をついていきたいと思います。どうぞ支えと導きと与えてくださいますように。主よ、この教会やまた幼稚園もそのような務めを本当に徹していくことができますように、皆によって祈ります。アーメン。